赤丸ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私オネストと
エグリーンティーと
マモです。
はい、ということで、始まりました。今日が第61回放送駆け上がりラジオでございます、うん、ということでですね、もう早いもので3月も末でございます、
うんうん、
3月30日ですからね、もうあっという間でございますけれども。
はい。
ですか、もう花粉はプンプン、もうすぐ桜も、みたいな。もう桜咲いてんのかな？
ああ、咲いてるとこもあるんじゃないのかね、これ。うん、
多分ね。
咲いてると思いますね、
うん。南の方から徐々にこう、桜前線が、北上してきているのかな、なんて思っておりますが。
うん、はい。
まあ実質ですね、まあ、3月の中旬に起こったですね、東北のね、大震災、プラス、あとは、実はグリーンティーさんのところでも結構震度大きくあったんですよね、あの後ね。
ありましたね。まあ、
静岡の方で。
あれは、なんか影響があるんじゃないかっていうふうに言われてましたけど、まあなんかね、うん、なんか断層じゃないな、なんかのプレートの境目みたいなところをちょうどなんか長野県のやつとかも、発生、地震の震源になってて、
そうですよね、うん。そのプレート上で、まさにそのプレートの、その裂け目のところを辿っていくと、同じプレートではあるよ、みたいな感じなんですよね。
う
ん、確かね。
そうそうそう。
まあ、そういったところで、ようやく、だいたい20日ほど経ってきてですね、まあ、うん、徐々に多分余震も少なくなってきて、まあ、復興も始まってくるのかな、というようなところがありますけれども、
はい。
まあ、我々としてはね、我々としてまずできることとしては、まあ、こんなポッドキャストですけれども、
うん、
少しでもね、まあ、なんでしょうね、余興じゃないけど。
何の余興な余興ってことはその後に何が、
まあ、声を届けるというね、声を届けるということですよ。
まあ少しでも楽しんでいただければ。
そう、楽しんでいただく、ね、ちょっとでも心が安らげるような、ポッドキャストの番組にですね、はい、なれればいいのかななんて思っております。
テンション上げていかなきゃいけないかなと思いますよね。
う
ん、
そういうこと
ね。あと、はい、まあ、プラス我々も一応被災をしている側かもしれませんけれども、
うん、
やはり、まあ、募金活動等々、復興には、大切かと思いますので、そういったところについてもですね、はい、やっていければなというふうには思っております。
はい。
はい。まあね、ちょっと今も、私の家の近くでヘリがブンブン飛んでいてですね。
はい。
もう気になって気になってしょうがないんですが、
うん、
それはさておき、今日の、番組コンテンツでですね、早速行きたいと思いますけれども、
うん、
今日のかけられず財務はグリーンティーさんですが、グリーンティーさん今日はは
い、まあ、電力問題が最近ね、突発的に現れてと。はいはい、まあ、もともとは地震で原発がちょっと、まあ、だいぶまずい状況にということからなんですけど、うん、
はいはいはい、
まあ、関東地区というか、東京電力管轄内では計画停電もありということで、はい、ちょっとね、電気に対して、
はい、
まあ、発電に関してというか、まあ、ちょっと見つめ直す機会かなと思い、まあ、ちょっとあんまり普段考えないね、うん、電力供給って今、日本どういうことになってるのかとか。
うん、
まあ、あと今ちょっと問題になってる原発のね、原子力発電というのは、まあ、どういうことが起こっていて、で、今何が問題なのかというあたり、うん、そこを、うん、まあ、かけらいタイムとしては、さらっていきたいと思っています。
はい。はい、わかりました。そして、そして、井戸端カオスの方は、うまうまさんですけれども、今日は。
はい。そうですね。まあ、我々って同い年ですよね、三人とも。
はい。
なので、やっぱり、こういう状態の時こそ、話し合うべきだと思うんですけど、
うん、
年齢についてというね。はい。
おぉ。年齢について。
はい。まあ、社会人に出ていくとですね、年上、年下、うん、まあ、上司、部下、
はい、
先輩、後輩といったようにですね、必ず、まあ、そのプラスで、年齢というものがついてくると思うんですよね。
はいはいはい。
そうした時に発生する、中で、ちょっとこう、気になったりですね、引っかかったりすることがですね、まあ、多々あると思うんですよ。
うん。
うん。まあ、今日はね、それについて、3人で語り合っていきたいと
なるほど。
なるほど。
年。
はい。
年ですね。
年齢ね。まあ、そこら辺も、ちょっと、気にしつつ、うん。
まだ大丈夫です
か？まだ気にしつつって何
ですか？まだ大丈夫。何気にし
てる？え？年齢についてね。やっぱり考えるところがあるじゃないですか。
まあ、そうですけど。まあ、
年齢が全てを決めるっていうね。
まあ、骨年齢、ありますからね。
うん、何かにつけた骨にこう絡ませ
る。久しぶりにでも出てきたよね、骨っていう。
骨ね。はい。
はい。
はい。ということで、じゃあ、それでは早速、かけらじタイムズの方に行ってみましょう。
かけらじタイムズ。
はい。電力供給の未来を占うということでですね。
うん。
電気に関してちょっと考えましょうということなんですけれども。
はい。
皆さんは、計画停電とかっていうのは影響はどれぐらいありますかね？では、ホネストさんから。
はい。私は会社がかなり大打撃を。うん、
はい。
受けてはいますね。会社の所在地自体は東京23区のもうど真ん中なので、
うん、
会社が停電することはほぼないんですけれど、
うん、
ちょっとね、その会社で使ってるシステムのサーバーが、その計画停電の地域にあったりして、まあ、そこでちょっと業務に支障をきたすっていうようなところはありますが、うん、私が住んでいるのも東京23区のど真ん中なので、
はい、
プライベートの住環境でですね、
うん、
不自由することはないですね。
なるほど。まあまあさんも同じような感じですかね。
うちは、会社は、まあ大丈夫でしたね。
はいはい。
で、まあ自宅も大丈夫なんですけど、一応会社でも節電しようと、しようよってことで、
うんうん、
まあまず暖房をつけないとか、はい、電気真っ暗なんですよ。うん
ああ、真っ暗ですか。
夕方になると、PC だ、PC の明かりだけが灯るっていう、ね。
怖い。怖いな。
非常に怖いんですよ。トイレに行くのも怖いんですよ。
ああ。でも電気消えてるわ。うちも。全部廊下とかは。
ね、あまあ、都内でも電車の本数が減ったりとか、いうことがあったりして、ねうん、まあ結構ね、影響は出てるかなと思うんですけど、まあ私は、一応東京電力管轄内の外れの方に住んでまして、
外れて、まあ、あれですね、端っこというか、ギリギリエリアに、
ねはい。ギリギリの、ね、東京。
まあ、中部電力との境界線みたいなところになったりとかあるんですけど、うん、まあ、計画停電が一回ありまして、家にいる時に真っ暗になるっていう経験もありまして、
うん、
何したらいいのか全くわからん3時間を過ごしたっていうね、こともありましたが。
おほほほ。
なんかね、見つめ直す3時間ってのはいいかもしれない、
ね。そうですね。
こう見つめ直すね。3時間。自分を振り返ろうみたいな。
まあ、特に振り返ることもなく、携帯見ながら遊んでたぐらいですけど。
遊んでたんかい。
で、まあ、会社でもですね、まあ、計画停電の影響を受ける地域にいるんで、まあ、会社もバチッと停電したりとかいうこともありました。はい、
お
で、まあ、時は、結構ね、電気だけ切れるって思ってると、失敗しちゃうことが、例えばね、今、大きなね、会社とか、でも、なんていうかな、大きなビルとかで、水道がね、こう、蛇口ひねるタイプじゃなくて、自動でさ、水出してくれる水道、
センサー。ああ、センサーでね。
ああいうの全く使えなくなるんだよね。だから、手洗えないわけですよ。トイレ行っても。そういう影響もあったりとか、あとはなんか浄水場自体もエリア的に電気切れちゃうと水来なくなるっていうこともあると。結構電気だけの問題じゃないなという形で、
うんうんうん、
まあ影響はね、大きかったというところなんですが、まあ日本でですね、ちょっと日本全体の話に戻っていくとですね、
はい。
年間で、どれぐらい発電してるかというデータがありますと。
うん、
で2008年度なんで3年前なんですけど、
うん、
まあパッとしないかもしれませんが、9915億キロワットアワーと。
9915億キロワットアワー。
はい。
はい、早口言葉みたいな。
パッとしないと。思いますが、まあ、それだけの電力を日本では使っていると。 で、そのうちね、ちょっと、ちょっと質問したいのが、まあ、水力、原子力、火力と、
は
い、まあ、日本メインでやってる発電法があるんですが、一番多いのは何発電だと思いますか？
多いの？
一番多く占めてる。はい、馬場さん。
原子力。
原子力。はい。じゃあ、ホネストさんは？
一番多いの？
うん、
火力。
はい。これ正解はですね、なんと、火力なんですよ。
おー、やったね。火力、確かね。
うん。
僕もそんな印象が昔あったんです。なんかグラフを見せられて、
はい、
ベースの、なんか日本の発電量のベースのところを 30% ぐらいが原子力で、
うん、
その他が大体火力で、あとのちょろちょろを水力が賄ってるみたいなグラフをね、確か見たことあったような気がするんですけど。
もう本当にその通りでございます。
お、はい、やった。
原子力ね、今なんか結構盛り上がってるっていうか、そういう言い方あれなんですけど、うん、ニュースにもなってて、重大だって言われてんで、結構日本の電力占めてるのかと思いきや、
そうですね。
まあ、30% 未満、26% と、2008年の場合は。
はいはいはい。
で、火力が 65%、水力 8%、それ以外のまあ、太陽光とか、地熱とかそういうのがまあ 1% という形になっていて、まあ、ほぼ火力に頼っていると。
うん
うん、いうことになってます。ま
あ、火力は石炭と天然ガスの2種類があるんで、
はい。
プラスから火力っていう大きな、
ね。あ、そうですね。まあ、石油、石炭、天然ガスと3つありますよ、う
ん。そこは勘違いしてましたわ。
あ、はい。
原子力は普通にぶっちぎりってたんで。
ああ、なるほどね。とかさ、分けて考えてたと。
そうですね。材料別に考えたらってところだったんですが。
はい、なるほど。
はい。
でですね、まあ、そういう状況で、現在、まあ、計画停電が起こっているのも、まあ、福島の原発だけではなくて、他にも火力発電所がいくつかやられてしまっているので、
うん、
まあ、今のような計画停電の状態になっているということなんですね。
うんうん、
で、まあ、火力発電というのもですね、今限界がありまして、これ基本的に石油、石炭、天然ガスが化石燃料なので、
はい、
輸入しなきゃいけないんですよ、原料を。
うんうん、
で、また、まあ、温室効果ガスが出るので、その環境問題にも配慮しなきゃいけないので、この火力発電ってできるだけ減らしていきたいですよね。
うん、
で、まあ原子力がちょっと上がっていくということになってはいます。で、その火力発電に使われる石油とか石炭とか天然ガスが、それぞれあと、まあ何年ぐらい取れるかっていう試算が出てるんですね。うん、
はいはいはい。
で、例えば石油って、あと何年ぐらい地球全体で取れると今されてると思いますか？ホネソさん。
あと何年？あ、うん、今の全体の地球全体の、
うん、
その石炭必要とされてる1年分を、あと何年分？
まあ、これからの、
備蓄してるかってこと？
備蓄してるかっていうか、まあ地球にあると思われているところから、うん、まあ例えば中東のどこのこの地域とか、いうところ、まあ、全部ひっくるめて、石油はあとどれぐらい地球にあるかっていうのが、ま、大体試算されてて。で、1年間で使う量で割ると、あと何年つ、うん、取れるかって計算されてる。
50年。
50年。はい。じゃあ、ママさんは？
あ、僕もなんか、半世紀くらいだよ、みたいなのをどっかで読んだことありますね。
はいはい、まあ、大体近いですね。石油は42年とされてます、あと。
おー。
なので、まあ、我々が大体60、歳みたいな。
いや、でももうほぼ70とかに近いぐらいですね。
そうですね。それぐらいの時には石油は、まあ今の資産ではなくなるかもよと。
はいはいはい。
で、これ別に火力発電だけに使うわけじゃなくてガソリンにも使うので、
うんうん、
まあ、発電として使える量はもっと限られてるかもしれない。
うん。
わけですよ。
はい、
で、まあ、あと天然ガスは60年ぐらいと、石炭は122年とかになってますが、まあ、どちらにせよ、あと1世紀ぐらいでなくなってしまう可能性が高いと。使えるものはね。
うん。
ってことになってますと。じゃあ、どうすんのと。いうことで、まあ、原子力発電というのが、まあ、新たに使われてきていると。
うん。
で、まあ、最近ニュース、ね、やってますけど、原子力発電と火力発電で一体何が違うのかとか、どこが同じなのかとか、うん、その辺ってあんまりこう考えないですよね、普段。
うん、まあ、タービン回してんだろうなぐらいしか、
うん。
なんか科学館みたいなところとかに行かないと、
そうですね。
そういうのに触れる機会はなかなかないですよね。
こう、ボタンを押すと、今、こういうところで発電をしているのがあって、順々にね、こう説明されるみたいな。
ミニチュアとか出てくるで
しょ？赤いメーターみたいなのが、こう、グイングインみたいなのになってたりする。
そうそう。それで皆さんの家庭に届くのです、みたいな、こう、わっていうのが、こう、模型で見えるみたいな。そんなのとはわかるけどね。
まあ、今言ったことをね、ホネさんがタービン回すんでしょって言ったんですけど。まあ、それは、その通り。
まあ、タービン回さないと、ね、はい、どちらにしても発電できないですからね。
はい。まあ、タービン回すっていうかね、まあ、小さい頃にモーターで遊んだことあると思うんですけど、モーターをね、発電機にするときにぐるぐる自分で手回せば豆電球がつきますよ、みたいな、こともやったと思うんですけど、その、まあ、感じでですね、タービンという発電機を回すっていうのが、基本的には発電所でやってることなんですが、まあ、火力発電では水をね、沸騰させて、その蒸気でタービンを回しますと。うん、いうことやってると、うん。で、原子力発電でも、まあ、水を沸騰させるんですけど、まあ、沸騰のさせ方が、火力の場合は、まあ、さっきの化石燃料を燃やすことで、熱を与えると。うん、それに対して原子力発電は、核分裂反応というのの、反応で出てくる熱を使うと。
はい。
いうことになってますよと。で、ちょっと今のだんだんニュースに近づいてくるんですが、その核分裂反応って一体どんなことが起こってるかっていうところを、まあ、30秒ぐらいで説明すると。
おすごい。はいはい。
はい。まあ、核分裂するんですわ。
もうざっくりしたな、今、完全に。
10秒ですね。
うん、10秒。あっという間だけど、核分裂して
まあ、原子っていうのがありますと。
はい。
で、原子には、原子核と電子っていうのがありますと。
うん。
まあ、原子核っていう、真ん中にあるのこと、周りを回ってる電子っていう小さな粒がありますと。
はいはいはい。
で、
ありますね、
その原子核っていうところに、中性子っていう、粒を飛び込ませると、分裂するんですって。原子核が。
発熱するの？
うん。で、原子核が分裂すると、熱が出るんですって。
あ、
ものすごいミクロの話ですね、それが。
だまあ、なんかある原子核っていうのがあって、原子核っていうものに中性子っていう粒をぶつけると。
うん。
ぶつけると、なぜか知らんけど原子核が二つにぶっ壊れて、
うん、
で、その時に熱が出ると、
はあはあ。
で、それだけだったらまだいいんですけど、原子核が二つに割れた時に、また中性子っていう粒が出てきちゃうんですよ。
ポーン。
そうすると、
お得な感じがしますけどね。
お得なんですけど、
いっぱい出てくるよみたいなね。
お得なんですけど、それがまた他の原子核にぶつかって、
は
い、で、また分裂して、また中性子が出てきて、また他の原子核にぶつかって分裂してというのを繰り返し続けるんですね。
そうすると発熱し続ける。
はい。
きっかけをちょっと与えちゃうだけでもう、うわーってなっちゃうわけだ。
それが核分裂連鎖反応というふうに呼ばれていて、それがずーっと際限なく起こり続けることを臨界というふうに言うらしいですよ。
臨界？
昔茨城県の東海村というところで JCO という、
はいはいはい、ありましたね。
という核、そこで臨界事故っていうのが起こりましたよね。
うん、うん。
それがまさにそれ。
死んじゃった人ですよね。
はい、意外いるところという。はい。っていうようなことで、その、ずーっと核分裂反応を起こし続けるとまずいので、まあ、なんとか。
なんでまずいんですか？
それが、つまり制御できなくなると、ずっと熱を発生し続けるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、まあ、今回もありましたけど、上がり続けるでしょ、温度が。
はいはい。
そうすると、まあ、その核分裂を起こしているどっかの部屋のね、耐熱の、なんていうかな、耐えられる熱のね、温度を超えちゃったりすると、まあ、建物自体が破壊されたりということも起こりますので、うまく、その、核分裂で発生する熱の量を調整しないといけないわけですよ。
はいはい、はい。
まあ、それは別に火力発電でも同じなんですね。ずっと燃やし続けるわけにはいかなくて、燃やす量を調整することで、発生する熱の量を調整するんですけど、
それは核分裂。弱火みたいな。
そうそうそう。核分裂でも 同じと。で、その核分裂の場合どうやって制御してるかっていうと、まあ、そのさっき言った中性子っていう粒の動きを止めればいいんですよね。そいつがどっかに飛び込むことによって分裂するんで、そいつを動き止めればいいと。で、そのために、制御棒っていう棒があって、それはなんか中性子を吸収するような物質。なんか最近なんかホースを巻いてるとか言ってますよね。ニュースで。
はいはい、ホースを巻いてるって言ってる。
あのホースっていうのは実は中性子を吸収する働きがあるんで、
ほー。
それで核分裂を止めることができると。なんかよくテレビで言ってる制御棒をどうのこうのって言ってるのは、その中性子の動きを止めるためのものというふうに。
まあ待て待てと。
はい。
全部止めるっていうよりかは、こう、いい感じさしてる最中、やりすぎない程度に吸収するみたいな感じ。
そうですね。はい。
はい。
まあ全部止めるためには、まああの、全部、あの、遮るように、まあウランっていうのを使ってるんですけど、物質と物質の間をこう遮るような形で制御棒を入れると。いうことで、まあ、全部止めることも、できますと。
うん、
で、まあ、今回みたいな緊急時には、一体どういうことをしなきゃいけないかと。いうと、まあ、マニュアルでね、規定されてて、基本的には、その核分裂を止める、冷やす、閉じ込めるっていう3ステップで、やらなきゃいけない。
出た、簡単3ステップ。
そうそう。通販の番組みたいな。
止める冷やす
閉じ込める。
閉じ込める。
はい。ですから、まあ、ステップ1として、核分裂反応を止める。
うん、
これは、今回は、一応できてるんです。この制御棒を下ろすことによって、核分裂反応を止めることはできてます。
うんうん、お
ー。なので、これが止められないと臨界っていう状態になるんですけど、
やばいですよね。
はい。その臨界状態には陥ってないと。いうことです。だステップ1は OK。
うん、
で、ステップ2の冷やす、
うん。
ここが失敗してるんですよ。
うん、
で、冷やすっていうのは、まあ、普通はね、冷却水っていうのを供給することで冷やせるんですけれども、今回は地震でね、発電系統というか、まあ、電力系が破壊されているので、その水を供給することができないと。
うん、
いうことで失敗しちゃってると。で、こういうことが起こるとどういうふ
う
になるかというと、まあ、よくニュースで言ってる、炉心溶融。
うん。
まあ、メルトダウンっていう言い方、カタカナでしますが、
うん。
まあ、核燃料が溶けると。
うん。
いうことによって、まあ、ちょっと今ニュースでよく言ってるのが、水蒸気爆発、水素爆発をしたと。
言ってますね、
江戸野さんが。言ってますが、
うん。
これ核燃料の表面を覆ってる金属があるんですけど、その金属と、水がね、化学反応を起こすことによって、水素ができるんですって。
うん、
で、その水素って、結構いろんな隙間から、漏れやすい性質があるそうで、さらに水素って一番軽い気体じゃないですか。
上に溜まると。
はい、なんで上の方にどんどん溜まっていくと。
うん、
で、そこで、まあ、なんで爆発したかっていうのは僕もよくわからないんですけど、
うん、
なんか静電気みたいなのがあったからかね。江戸野さんなんか言ってました？
江戸野さんが言うには、うん、水素が酸素と、結合しまして、そこで爆発を、みたいなこと言ってたよね。
まあ、酸素と結合しても、
爆発はしないよ、ね。
爆発しないとか、酸素と結合するっていう言い方も変だよね。
だからそこを、
うん、
要は、爆発した上部のところに何らか火花を散らす何かがない限りは、
うん、そうそうそう。
爆発しないでね。
うん。
なんか VTR っていうかね、ビデオ見てると、ポーンって弾け飛ぶようなね、屋根が。
うんうん。
そんな、印象でしたけど。
だから昔、よく理科の実験でやった、こう、水素を入れた、何？試験管を自分の親指で蓋閉めて、パッと開けて、こう、マッチ棒をそれに近づけると、ポーンって、あれのでかいバージョンでしょ？
そうですね、基本的には。
うん。
まあ、その、まあ、爆発が起こったと。
うん。
いうことで、まあ、1号機とか3号機とか、その、家屋がね、家屋というか、建屋か、
うん、
天井の部分が崩壊したと。
うん。
いうことになってます。 だからまあ冷やすっていうところも非常に大事なステップなんですが、そこも失敗しちゃってるということで。で、まあそれによって閉じ込めると。核物質を閉じ込めるということにも失敗をして、まあ現状こういう状態になってしまっているということになっています。
うん、
まあ、大変ですよね。こういうまあ、原子力発電でまあ普通制御をきちんとすれば、こういうことは起こらないんですが、まあ今回のようにちょっと予測不可能な事態が起こった場合はこういう問題が発生する可能性があるということで、まあここまでで、まあ原子力発電に対してお二人どういうこう思いですかね。これからも例えば電力を多分使っていくには必要なんですよね、原子力発電って。
はい。
だけどもこういう危険性があると。
うん。
じゃあどうすればいいのと。やむを得んかなっていう思いですか、それとももう原子力発電はやめた方がいいっていう思いですか、どっちですか。
いや、あの、私の意見を言わせていただくとですね、はい、これは正直やむを得ないと思いますけどね、
うん、
いや、もちろん海外の人から言わせればね、そんな地震大国に何を原子力発電を作っとるんやと、
うん、
バカじゃないのって言われるのはしゃあないんですけど、
うん、
でもまあ、地球温暖化うんぬん言われてね、
うん、
世界各国から二酸化炭素減らせやって言われてるわけですよ、
うん、
そんな中メラメラとこう石油をいつまで燃やし続けるとですね、
うん、
まあ将来もっと叩かれる国になってしまうような気がするはするんですね、
うん、
でそういう意味で言うと原子力は非常に効率的な発電ができる施設だと思っているので、
うん、
原子力は必要なんですけど、まあ、あれだったら、その原子力を作る周りには、こう、人を住まわせないとかね。
うん。
だから、人が、こう、入れない区域のところに、まあ、沿岸部どこか決めて、そこで、こう、まあ、原子力発電を作った方がいいのかな、
うん、
ということは思いますけど
ね。なるほど。うん、はい。マモさんはどうでしょう。
まあ、僕も、なんかこれだけ、こう、騒がれてて、
うん。
やっぱり怖いっていうのもありますし、
うん、
あとなんかあのメーター見るやつあるじゃないですか、その放射能が、
ああどれくらい放射線が出てるかと、
放射線が出てるのかっていうのをね、はい、ガンジーじゃなくて何でしたっけ、ガイガーカウンターでしたっけ、
ガンジーの人の名前だね、はいはい、
ガイガーカウンターね、
ガンジーが怒りそうです、ね、まあそういうのあるじゃないですか、う
ん、はい、
でなんか非常にですね、僕はその大丈夫だと思ってるんですけど、
うんうん、
やっぱそのテレビとかでなんか何倍ですとか、
うん、
なんかその辺の数字にちょっと怯えてしまって、
うんうんうん、
関東から九州まで逃げちゃう人までいるっていうくらいね、
そうですよね、
ちょっとパニック状態になったりしてて、ちょっとその辺はその報道も自粛されてる部分があって、うん、ちょっと放射線は大丈夫大丈夫みたいなことになってるんですが、
うん
うん、まあ、そういったのもあるんで、確かにまあ人々が恐れるようなことであれば、
うんうん、
なるべくそれは避けたいなっていうのはあるんですよ、
うんうん、
はい、
一番はやっぱ安心っていうのが一番だと思うんで、
そうですね、
人々の生活の安心、
うんうん、
まあじゃあその代わりになるようなエネルギーのね、太陽光発電とかいろんなエネルギー考えられますけど、
うんうん、
あとはその使うエネルギーの分ですよね、うん、要は使うものが少なければいいわけなんで、クリーンエネルギーとかね、
うん、
まあ、要はなるべくガバガバ電力量を消費しないような商品を作るっていうのも一つの、うん、まあ重要なことだと思うんですけど、
はい、
まああれですね、あとは日本全体でそれをやるっていうのは一度には無理なんで、どっかちっちゃい都市とかで、うん、ね、仙台とかいいんじゃないですか、
ね、
そう、都市モデルで実験してみて、それ成功したらやっていくっていうのもいいかもしれないですね、
なるほど、うん、まあ現状はね、そういったところに頼ってるところあるので、まあ原子力発電は多分まあ、うん、これからなくなることはないとは思うんですが、うん、そのあたりとの、まあ、安全との付き合い方というか、そのあたりは考えなきゃいけないというところにはなると思います、う
ん、はい、
でちょっと今話していない原子力発電の問題点がもう一つだけありまして、
うん、
それはですね、あの核分裂によって何が出てくるかよく分かってないんですね、
ほう、
つまりさっきね、原子核に中性子を飛び込ませると、原子核が分裂しますと、
はい、
いう話をしました。で、中性子が出てきますと。
はい。
で、中性子が出てくるっていうのは言ったんですけど、その分裂した原子核が何者なのか。
お
う
お
う、これはよくわかってないことが多くて、 これがですね、まあ、場合によっては分熱したものが放射性の非常に強い元素であるという場合があるんですね、
うんうん、
でそれを、まあ、よくテレビで聞く使用済み核燃料からの高レベル放射性廃棄物というふうに言うんですけど、うん、まあ、これは何万年にも 地中の深いところに埋めておいて、うん、その放射線が出なくなるまで保存しておかなければいけないとか、そういう安全の管理っていうのがずっと必要な物質ができてしまうんですよ。
ああ。
何万年で言ったらもう人類の歴史をはるかに超えた期間管理しなきゃいけないと。
なんか、でも最近 CM でやってますもんね。うん、なんか、普通の主婦のおばちゃんみたいなのが出てきて、地中に埋めるみたいな、ピンポンピンポンみたいなやつね。CM でありましたけど。
それ AC ですか？
AC だったか忘れましたけど、なんかこう、原子、要は使い、使用済みのその原子力の、
うん、
まあ、元になったその廃棄物をどう処理するのが一番いいと思いますかみたいなことを言って、まあ、地中に埋めるのが正解ですよみたいな、今そういう動きやってるんですよみたいなことを確か言ってる CM があったかなと思うんですけどね、
はい、まあ、あの原子力発電をする上では必ずね、今の原子力発電ではその高レベル放射性廃棄物が出てきてしまって、まあ、それをあの再利用しようと、またそれをどうにか処理をしてもう一回原子力発電に使える形にしようっていう試みもあるんですけれども、まだそこまで実用化してないので、このあたりの、まあ、対処っていうのも必要なんですよ。だからこういうとこ考えるとちょっともうなんかいろいろ検討しなきゃいけないことがまだまだあるので、まあ、10年20年はかかるかなと思いますね、
うん、
もう少しきちんとした形になるまでは、
うん、
はい。そこでですね、ちょっとまあ暗い話ばっかりしてもあれなんで、未来の原子力発電で考えられている新しい技術について少しだけ紹介して今日終わりにしたいと思います。で、今原子力発電は核分裂っていう動作というか仕組みを利用しているということを言ったんですが、まあ発想を逆にしてですね、
うん、
分裂じゃないものにしようと、
うんうん、
逆って何ですかって言ったら核融合なんですね。
はいはい。
核融合って聞いたこと、はい、二つを一つってやつですね、分裂するんじゃなくて融合させると、
うん、
でこれは実はいろんなところというかですね、地球外なんですが、例えば太陽が燃える仕組みっていうのも核融合っていう仕組みが使われていて、使われていてっていうか、まあ、誰かが使ってるっていうかは太陽がそうしてるんですけど、
自然になってることですね、はい、
あのずっと燃え続けてますよね太陽って、45億年とか、
うん、
それだけのエネルギーを核融合で、まあ、賄ってるわけですよ、
うん、
でまあ、あの核分裂の逆なので想像しやすいと思うんですが、まあ、二つのね、元素が合体することでエネルギー、一つの元素になってエネルギーを出すということになります。うん、まあ、これに関しても中性子が一個出ちゃうんですけど、まあ、それに関してはさっき言ったね、制御棒みたいなもので処理ができるので。
吸い取るね。
はい。うん、あの核燃料、あの、放射性核物質、廃棄物みたいなものは、出さなくてもいい方式にはなってます。
なるほど。
はい。で、実際具体的な例を挙げると、今検討中なのは、水素。
ほう。
水素の、まあ、あの、同位体っていうのもちょっとあんま難しくてもしょうがないんですけど、水素の種類が違う水素が2つあるんですよ。
はい。
それを融合させて、
うん。
何ができるかっていうと、うん、ヘリウムができるんですよ。
ほうほうほう。
だから、水素を原料にして、融合させて、できてくるのヘリウムなんで、
うん、
まあ、いわゆるならば、あの、ディズニーランドのね、あの、風船ですわ。あん中に入ってる機体ができるだけなんで。
ディズニーランド限定はいはいはい。ま、あの、声変わるやつね。
全く、そうですね。声も変わるやつね、うん。全く害がないものができると。
え、それ、逆に漏れちゃうとみんながあの声になっちゃうみたいな話にならないですか？大丈夫ですか？
まあ、平和な、になりますよね、そうなれば。
皆さん、こんにちはみたいな感じにならないですか？
テーマパークとして何十年やり続けばいいじゃないですか、話からも。
ね、
なるほどね。
はい。なので、まあ、中性子1個だけちょっと処理を工夫すれば、
うん。
あの、放射性廃棄物のレベルは大きく下げられますし、うん、そもそも水素っていうのは、まあ、海水中からいくらでも取れるんで、
うん。
原材料にも困らないと。
なるほど。
いう、うん、まあ、核融合っていうものの方式を使った発電が検討中ですと。
うん、あ、検討中なのね、
はい。もうどんどんやってほしいよね。
もうそれやろうよ。じゃあ、明日からやろう。え
首相かっていうね。
ああ、枝野です。
枝野さん。
で、今のところ、2030年に、デモ用の、まあ、発電所ができまして、
2030年、
はい、2030年。
そんなにかかんの？
もう、石油半分くらい使ってますよね。
ないですね。もうちょっと早くしてほしいんですけど。
タイムリミットじゃん。うん、はいはいはい。
で、実用化としては2050年頃かなと。
もうダメじゃん、
確かに。そんなには
なってますが。
もうダメじゃん。
まあでも、これは結構前の資料なのかもしれないので、まあ今回のね、原子力発電の、まあ、原子炉のね、件を受けて、まあもう少し、うん、なんていうのかな、検討がね進むかもしれません。
いやだからそれはもしかしたらさ、各企業がその発電機械をもう小さく持てるのであればね、
うん、
あんまり大きな施設がなくても、その要は水素海水を入れるとそこから発電できますみたいな仕組みを各企業が持って、それぞれでこう回していけるようなところになっていけば、
はい、
あとはマンションの上につけるとかさ。
なるほど。
いうのになっていけば、もう自給自足じゃないですけど、電気についてはどんどんそういう未来になっていく可能性もあるということだよね。
そうですね。まあ、小さいものができれば、なんですけどね、うん。
安全だし、みたいな。
うん、まあ、原料的にもできるもの的にも基本的には安全なものができると。
うん。
いうことなので、まあ、可能性としては、できますと。
うん、
で今の核分裂で行う方式っていうのは、まあ、原料もウランとかプルトニウムとかなんで、
うん、
まあ危険なわけですよ。
うん、
そうですね。だからそういうものの輸入とかも結構大変だったりする。それに比べれば、まあ、単純には海水から作れると、
うん、
いうことなんでね。そのあたりをもう少し、まあ、解決していって実用化をすれば、暴走事故みたいなものは基本的には存在しないし。
そうですね。
はい。まあ、高レベル放射性廃棄物の問題もなくなると、うん、いうことになりますので、うん、ぜひね、そのあたり、まあ、東京で行ってるわけではないんですけども、全世界的にですね。
そうですね。
全世界的に、この発電方式の実現をですね、頑張ってもらいたいなと。
なんか、海
洋ではやっぱ足りない。うん、
ああどうぞ。太陽光では足りない。
太陽光ってね、なんかあんま盛り上がらなかったですよね。なんか家の屋根につけてたりとかいうのはありますけれども、ね、でもあれでもなんかお風呂のお湯を沸かすのとか、それぐらいに使ってる感じで。
うん。
全部無理ですよね、きっと、
うん。全部は難しそうだと。
電気変換効率がまだそんなに高くないんだろうね、太陽光に関しては、ね。
多分そうですね。
うん、
まあ、他にも地熱発電とか、あとは海の波。
張力発電。
そうそう。そうです。張力発電とかもあるんですけど、
うん、
まあ、いまいち、その大容量の電力を賄うまでには行ってないと。
うん、だから、なんでしょう。の海のね、さっきちょっと言いかけたのは、要は、水って、海水って大量にあるわけじゃないですか。
うん、
もう、地球のほぼ、ね、もうほぼ、海っていうぐらいの勢いなので、
うん、
それをこう原料にしてできる、ね、電力の作り方があるのであれば、それに越したことはおそらくないでしょうし、
そうですね。
うん。あと、まあ、それでね、安全だし、プラス、あとは僕一つ思うのは、電気を貯蓄できる、
うん、
仕組みをね、なんとか今、うん、今はもう、発電した分をすぐに使わないと電気ってもったいないくなっちゃうじゃないですか、
うん、
逆に、
うん。
使わないと、
うん。
無駄になってしまうので、その、要は無駄になった、今日無駄になった電気は明日に食い越せますっていう、その電気を貯めておくような施設ができるとね。
そうですね。バッテリーみたいなもんです
よね。うん、そうそうそうそう。だから風力発電で、 発生した電気も全部備蓄できて、それをいずれ足りなくなった時に使えますよとか、そういう風な未来になっていくと、まあ、どんどんどんどんね、発電すればするだけ未来に残せるっていうことになると思うので。
そうですね。それができればいいですよね。
そうですね。
うん、今の時点ではできてないと。
はい。
いうことなので。うん。まあ、ちょっとそのあたりも、まあ、これから、これからに期待したいなと。
はい。
なんかさっき20分タイマー鳴りました。
なってないですね。
なんか今日聞こえたいんですけど。
うん、鳴らしてるようにはしてるんですけど、なんか鳴ってないので、まあ、今18分くらいなので、
はい。
とりあえずは、このあたりで今回は終わりにしたいなと思いますね。はい。はい、頑張っていきましょう。
はい。
なんか、なんかね、教育番組みたいで。
うん、まあ、でも、まあ、電力ね。まあ、もうちょっと、未来のことを考えていくべきなのかなというふうに思いました。はい。ありがとうございました。
はい。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
はい、というわけでね、今日の井戸端カオスはですね、
うん、
年齢について、
はい、
語り合おうじゃないかと、
この年齢。年齢ね、
はい。やっぱり我々、まあちょっと集まって飲み会とか開けば必ず年が違う人たちと混ざる時があると思うんですよ。
はいはいはい。
まあそうなった時とかってやっぱり年齢の話しようとしてもなかなかできないかなと思うんですね。やっぱり年上年下があるんで、
うん、
必ず丁寧語とか使ったり、敬語使ったりってことが出てきちゃうと思うんですよ。
はいはいはい。
まあ、うちらも割と丁寧語で標準化されてますが、
まあ番組もそうですね。
まあ番組自体、
ね、まあそうですね、基本的に。
3人で会うと、まあ、タメ口じゃないですか。
うん、
基本的には。
まあ基本的には。
こんな感じで3人でね、いたら気持ち悪いですよね。
まあまあさーんとか言いながらね。
そうそうそう。
グリーンティーさんの。あ、何の集まりなのかなと思いますから
ね。どう思いますかはい。
そう。それでやっぱり、こう、やっぱり大人になって、社会人になっていくにつれて、こう、
はい、
たくさんの謎がある中で解決した謎もあれば、
うんうん、
全く、どんどんその疑問がね、解決されないまま心のモヤモヤとして出てきちゃうことがあって、
うん、
まあそういうのもこういう井戸端カオスで扱っていけたらいいかなと思ってる一つの考え方であるんですが、
はい、
まあそこで年齢というところで取り上げてみたんですけど、
うん、
まあ、まず我々非常に日本人っていうのは年齢を重視してるところはあるかなですね、
うん、
はい、
まあ家族間、友達であったり教育であったり、
うんうん、
まあ社会でね、働く人たちであったり、まあ、全部に当てはまってくるかなと思うんですけど、
うん、
まあ、企業についての年功序列制度についての話をちょっとね、後半にしようかなと思うんで、まず最初に、
はい、
まあ、我々普段こう話してる中で、
うん、
まあ、会社とかを抜きにした上で、年上年下っていうものに対して、
うん、
まあ、なんかちょっと、壁が出てきちゃってるかなっていうのはちょっと思ったりすることがあるんですよ、たまに。
うん、
ね、例えばどんだけ仲良くても年上は年上みたいな、
うん、
この辺ってどういう考え方とかありますか？それやっぱり必要だよとか、
うん、
俺もそれちょっと間違ってんじゃないかと思うんだよねみたいな、
ああ
、あれば
私からいいですか？じゃあ、
はい、
私はですね、
はい、
つい何回か前の流行り物の方でも言わせていただいたんですけれども。
はい、
私は基本的には、仲良くなる人で、結構、幅広い世代と仲良くなるんですね、個人的には。
ね、
非常に上の方とも仲良くさせていただきますし、はい、年下もね、まあ、塾講師やってたっていうのもあるんですけど、年下とも仲良くなって、そうやっていろんな人と関わっていく。言っている中で、私が一つ導き出した私の中の答え、まあ、まだこれが完全な答えじゃないかもしれないですけど、一つあるのは、年上だろうが年下だろうが、私は、 尊敬できる人は尊敬できるんですよ。年下でも。
うん。
わかります？年下だからこいつは尊敬するに値しないとかいう考えは全くなくてですね。もちろん年下でもこいつすごいなと思えばすごい人ですし、年上でも逆に言えばダメな人ってダメなんだなっていう風にいろいろ見てるわけですよ。個人的には。
はい。
そういう風に感じてくると、僕は年下、僕より年下の人に必ずしも、なんだろう、年齢を、重視を置いて、敬語を使ってくれなくても僕はいいですし、うん。だから、年齢は正直、あまり気にしないです。個人的には。その、なんだろうな。それぞれの人、やっぱり、特性があって、もう、自分よりすごい人は、もう、やっぱり年下にもいるわけで。そういう人、すごいのに、俺が年上だからって、年齢だけで何かね、こう、命令したりとか、偉そうにしたりとか、いうことは、あんまりしない方がいいのかなって思いますけどね。私は。
なるほど。
うん。
はい。
グリーンティーさんはどうですか？
まあ、同じように、年齢だけでっていう判断は基本してないです。
うん。
まあ、だから、どうかな。まあ、尊敬するかしないかっていう軸で見てるかっていうと、まあ、そうでもない気もするんで、僕の場合は。
まあ、
は
い、だから、まあ、それだけじゃないんですけどね。もちろん。
まあ、でも、例えば会社に入ると、同期っていうのがいて、うん、先輩後輩ができてっていうことが起こりますよね。
はい。
で、基本的には、まあ、会社に入ると、その軸じゃないですか。年ではなく、同期だったら、
ね、
まあ年次で、先輩か後輩かという違いが出てくるんで、まあ、特に会社にいるときには、まあ僕よりも年下の同期もいますし、年上の同期もいるので、まあ、その中では別に年齢気にしませんし、逆に言うと先輩なのに年下っていうのもあるんですよね。
もちろんもちろん。
でもちゃんと、まあ、先輩だと思ってますし、やっぱり、まあ、会社という中で、組織の中での先輩、後輩っていうのは、僕は年齢に関係なく、そこはしっかり線引きはするようにしてます。まあ、うん、プライベートで会った人はどうなるかはわかんないですけど、あんまり。この辺はわかんないですよね。実際喋って、話してみて、馬が合えば、タメ口になるかもしれないし、
うん、
なんか、うん、ちょっと、まあ、敬語使わなきゃいけないような感じであれば敬語使うかもしれないし。
はいはい。
そこはね、ちょっとあんまり僕の中では線引きはしてないです。してないですね。はい。
なるほど。僕も、そうですね。お二人の考えに近い部分もありますし。ただ、うちらがそう思ってても、
うん、
他の人はそうじゃないっていうのは結構いますよね。
うん。
それはもう年上に対してはもう、明確にずっと敬語使うっていう人で、
うん。
はい、はいって言ってるのに、一個でも年下ってなった瞬間に、ものすごいため口調で、
おい、いるいる。
感じの、ものすごい、
いるいるいる。
温度差が激しい人がいるんですよね。温度っていうか、まあ、その、壁がある人がいるんですよね。年齢っていうものに対して。
いるわ。
いる
わ。で、まあ、なんでこんな風な考え方っていうのが、まあ、昔からあるのかななんてちょっと調べてみたんですけど、
はい。
はい。
まあ、やっぱり、一つは儒教とかの影響ありますよね。その、まあ、古い教えで、やっぱ中国を中心に、
うん。うん
まあ、年上の者が経験というね、技を身につけてるんだと。
うん、
で、若い人はそれに、その教えに、な、習いなさいみたいなものがあるので、
うん、
まあ、なんでしょうね。基本的には年上の人が経験とかね、
うん、
豊富なんだよっていう考えがあるんで、
うん、
目上ですっていうような、もう、位置関係が成立してるのかなと。
うんうんうん、
まあ思うんですけど。
まあ先生っていう言葉自体もそうですもんね、はい、基本的には。
そうですね、先に生きてる、先に生きてるってことですよね。うんうんうん、で、ただやっぱ学校とかでやっぱりたまに不思議に思ったりしませんでした、その辺は。どんだけうちら頑張っても、年だけは越すことができないので、どんなに能力があろうがなんだろうが、年上の人には先輩というふうに言わなきゃいけないという。ありませんですか？一年違うだけなのにっていう。それは3月31日に生まれた時点でもう、あれですよ。一学年下になっちゃうわけですから。
いやー、でもどうだろうな。学生の時は、でも大学とかに入って、その考え方はもう ガラッと崩れるので。
ああ、そうですね。大学はだいぶフランクですね。
うん。うん、やっぱりそこで、初めて、やっぱ高校まではどうしてもその年齢は越せないじゃない。まあ、越せないというか、はい、実際に最終的にも越せないんですけど、
うん、
年齢云々、今までは経験と年齢がイコールだったわけですよ。高校までは。
うん、はい。
ほぼほぼ。うん、ね。もう一年上だったら一年上の勉強をしてるわけですし、
うん、
そういう年齢イコールでこう成長してきたところが大学に入って初めて年齢イコール経験というか、その、要は学年に合ってるかというと違う、そこからズレが生じてくるわけですよね、どんどん。
うん、
まあ、院に行けば院に行っただけの学生年齢で、そこと学生のね、学部卒業して大学に、社会に出た人は、そこから社会人の1年目が始まるんで、2年の違いが出てきたりとか、いろいろこう出てくるわけじゃないですか。
うん、
だからそういう、学生の間であれば、まあまあ、それはしょうがないのかなという考えはあったんですが、その、うん、まあ、社会に出た時点でそういう考え方はなくなってもいいのかな、というかね。
まあ、なんか確かに、大人になる、とか大学生になった瞬間にある程度その年齢というものに対しての考え方は、
うんう
ん、昔からは崩れるわけなんで、昔というかね、
うん、
小学生、中学生の時にあった、年上は年上っていう、なんか大きく見えますよね。まあ成長期もあるんでしょうけど、
うんうん、
身長とか体格が全然違うんで、
うん
うん、
まああるんでしょうけど、ただもったいないなと思うのは、やっぱり我々3人は例えば同い年ですけど、
うん、
やっぱり同学年だったからこうやって知り合って、仲良くなったっていうきっかけがあったのかなと思うんですよね。
うん、
もしこの年齢っていうのが関係ないんだとしたら、もっといろんな人と、いろんな年齢の人と、
うん、
何十年という付き合いになるんじゃないかって思うんですよ。
うん、
まあ、大学とかになってから知り合った人たちは年齢とか関係なく仲良くなるんですけど、やっぱそのチャンスっていうのはやっぱ小学校とか幼稚園とかあるんですけど、一つは、その年度っていうくくりに入っちゃってる中で、そのコミュニケーションがあるんで、うん、なかなかね、あとはま、近所付き合いとかであれば学年は関係ないんですけど、
まあね。
うん。
学校っていうところは一つの大きな出会いの場ではあるんで、そこで1年2年違うということによって、まあ例えば大学から、まあ地方から東京の方に出ていくとかね。
うん。
いうことになったりすると、年が違うというだけで離れ離れになるとかね。まあいろいろあるんで、なんかその辺悲しいなと思うんですが、まあしょうがないかと。
うん。
いう部分ではあるんですね。
うん。
ということなんですが、まあ、これを企業っていうね、会社のところに置き換えてみたときに、
うん、
まあ、今でも年功序列制度っていうのは、まあ、ね、戦時中あたりで経済で生まれたと思うんですけど、そこからずっと、まあ、年功序列、終身雇用っていう体制が、まあ、されて、
うん、
まあ、成長してきたわけですね、日本企業は。
はい。
で、まあ、今なんか割と日本企業って、なんか成長が止まってきてるとかってよく言われるじゃないですか。
うん。
他の国に抜かれてきてるぞ、みたいなね。
はい。
いうのがあるんですけど、で、その原因をちょっと考えてみたときに、やっぱこの年功序列とか、終身雇用とかの制度によって、まあ保守的な人たちによって、若いセンスとか、まあ考え方が割と失われてて、世界への、なんでしょうね。働きかけが弱いのかなと思うんですよね。
うん。
今の若い人たちは非常に丁寧口調でいい青年が多いと思うんですよ。丁寧でね。
うん、
昔ほどやんちゃじゃないと思うんですよ。今の若者はってよく言われてると思うんですが、非常に礼儀正しいと思うんですね。過去より。
はいはいはい。
まあなんで、それが逆にあだとなってですね、強く物が言えないがために、割と大きなステップを踏むってことはなかなかできないのかななんて。まあね、うん、特に理由の結びつきが乏しい、まあ、突飛な発想ではあるんですけど。
うん。
まあ、この辺について年功序列制度っていうのは、お二人は、まあ、賛成か反対かっていうのを聞き方もおかしいんですけど、これはこれでどうですかね。
うん。
年功序列。
年功序列。
年功序列ってね、まあ、その日本が日本の中だけでやってるんだったらいいと思うんですけど、まあこう世界相手にやるときに若干やっぱり歪みがあるのかなという感じはしますね、うん、
はい、
でまあなんかでも今海外のね外資が入ってきたりとか、例えばなんかソニーさんだったかな、なんか社長だけ外国人みたいなのあったりしますよね、
う
そうなったりすると基本的にはそのね、実力主義みたいなものを取り入れたりとかで、はい、まあ年功序列が崩れてる会社もいっぱい出てきているので、まあ、そういう意味ではやっぱりその会社の形態に応じて、まあ、必ずしもその年功序列が悪いっていうわけではなくて、それは一応雇用の安定とかもあるので、残しておくべきではあると思うんですよ。
うん、
ただ、その、ずっとなんていうのかな、何の能力もないというか、仕事をできないような人が、会社にいるだけでエスカレーター式にこう上がっていくっていうシステムはやめた方がいいと、
うん、
思いますね。
ごもっともだと思いますね。
はい。
うん、
はい。
はい、
私が思うのはですね、まあ、先ほどね、昔の中国の故事で、こう、先に生まれた人は警戒もあるからすごいんだみたいな話をしてましたけど、それはやっぱり昔だからだったんだろうなっていうのが私の意見の中であってですね。
まあ、100% 受け取る側っていうのはありますもんね、情報のない時代ですから。うん、
で、要は昔の時ってやっぱり、なんだろう、新しいものをこう、ポンポンポンポン作り、生み出すような世界ではなかったわけですよ。今まで、こう、要は、親がやってきた家業を継いだりとか、
うん、
農業をそのままこう、受け継いだりとか、要は、自分たちで何か新しくものを作って、それをどんどんやっていこうっていう時代じゃなかったから、こう、先生というのが、こう、重きを置かれて、その先輩たちに全部学びなさい。先輩、先に生まれた人たちがそれを全て知ってるんだから、まあそこからね、年功序列っていう考え方ができて、もう先に生まれた人は全部知ってんだよと。だから上の人は、偉いんだから、まあ立ち位置的にも上なんだよっていう考え方はもちろんわかるんですが、最近の何でしょう、ここ数十年ぐらいっていうのは、もうどんどん新しいものがこう、すごいスピードでなりましたね。すごいスピードでこう変わっていく世の中じゃないですか。で、そういった時に新しいものがどんどんこう生み出されていった時に、最近ってやっぱり、要は上の人たちの対応がなかなかできなくて、逆に若い人たちが柔軟に対応できてたりとかっていうものがかなり増えてきたと思うんですね。
うん、はい、
で、そういう時代になったからこそ、昔のその年功序列っていう制度はもちろんある程度は必要なのかもしれないけれども、その、要は、若い人たちでも上に立つ資格は全然あるとは思うんで。ていうかむしろそうしていかないと、上の人たちがその、まあ、IT 系に強い会社であればね。まあ、全く問題はないのかもしれないけど、経験値で言ったら、今の若い人、上の人って、同じわけですよ、その IT に関しては。
まあ、むしろ使ってた時間だけで言ったら、その時学生だった人たちの方が、高校生で、
そうそうそう、
いろんなことに、取り組んだ可能性ありますからね。
そう。だから、要は若い人たちの方がある意味で、そういった面では先生というか先輩のことは全然あるわけですから、そういった経験値での序列っていうのも作ってほしいなとは思います。うん。
まあ、その会社がどの経験値をどれだけ重点的に見ているかと、
うん。まあそうね、重きを置くかというところではあるんですけど。
例えばね、職人さんとかの仕事で言ったらね、
うん、
10代の人が職人に勝てるかって言ったら、まあ厳しいでしょうからね。
まあ無理でしょうね。
本当に何年もかかるような伝統工芸品を作るとか、そういうところはやっぱりそういうのはあるでしょうし、それは今後も続いていくと思うんですけど、
うん、
まあ先ほどグリーンティーさんが言っていただいたように、まあ海外でなくても、まあ別の人をいきなりトップに立たせることで、まあちょっと改革するっていうんですか、
うん、
っていうアイディアは僕もすごく賛成なんですね。
うん、
まあ、というのは、ちょっと前に、ちょっとテレビでなんか、カンブリア宮殿とかいう番組。
はいはい。
村上龍さんが出てくる。ところでなんか消防車を作ってる会社があると。
あ、
う、あ、ん。森田って会社なんですけど。
うん、
まあ、聞いたことがあるかないかわからないんですけど。
ないですね、
まあその、まあ、要はね、消防車のシェアがまあトップな会社なんですけどね。
あ、そうなんだ。
はい。まあそこでやっぱりそれも昔からの企業なんで、どうしてもやっぱり消防車の台数がある程度出回っちゃうと、まあ景気が悪いですから、うん、なかなか売れなくなってくると。
はいはい。
言った時に全く違う証券マンの人をですね、社長にしたわけですよ、急に。
うん。
そうすることで、まあいろんなね、今まで大きな一つの会社だったやつを、まあホールディングスということで、まあ会社を分けて、
うん。
子会社化して、で、まあ、上がまとめるみたいな体制にすると。
う
いう体制づくりだったり、企業理念を変えたりとかね、いろいろやっていくんですよ。で、どうしてそういうことが新しい人になったからすぐにできるのかって言ったら、前の人がやればいいじゃんって思うんですけど、大きな理由は、そのテレビで言われてたことも、まあ踏まえて、まあ僕が考えたのは、まあやっぱり古い考え方と、やっぱりずっと長いこと、その会社にいると。で、優秀な社員の人ほど、その会社を、に対しての忠誠心みたいなのが強いから、まあリスクっていうのがね、怖くて、なかなか大きなことができないんじゃないかと。
まあ自分の保身っていうのもあるからね。
ありますよね、はい、きっと。例えば役員とかになっちゃったら、もうなんかここで変なことをして失敗するの嫌だなっていうのが出てくる、
ね。そのままのいれば安定するからね。
ええ、うん。で、そういう時にふっとこう何も知らないような人が入ってきて、
うん、
で、不意にこう変だなって思うことが絶対その会社の中であると思うんですよ。
うん、
これなんでこれ誰も突っ込まないのみたいなこととか、うん、そういうのを洗いざらいし、こう全て出して、
うん、
で、そこを、まあ、修正していくと、
うん。
それは多分、ずっとその会社にいた人だとなかなか厳しいんじゃないかと思うんですよね。
うん、そうですね。
なんで、まあ、一つのアイデアですけどね。めちゃくちゃ大きな規模の会社でこういうことやったりしても、やっぱり同様にリスクが生じますから、
うん、
あれなんですけど、まあ、これによって成功している企業もあるっていうことなんで、
うん、
まあ、これはね、年功序列制とは全く違う、まあ、制度改革になるわけですよ。
うん、
まあ、かといって、年を取ってる人が、じゃあ辞めろっていうわけじゃないんですけど、全くね。
うん、
まあ、実力主義っていうものにシフトすることで、まあ、一つの企業、企業の成績自体が伸びるっていうモデルが結構出てきてるのは事実なので、
うん、
まあ、ずっと同じことをやってる企業ではなくて、そういう内容も含めてシフトするっていうのもいいかなと思うんですね。
うん、
まあ、同時に、僕はなるべく、その、愛好愛っていうね、あ、その終わってしまいそうなんですが、
はい、
まあじゃあまとめると、会社にしろ個人の付き合いにしろ、
うん、
年っていうものを超えたいなっていうのはあるんですよ。
うん
うん、
やっぱ難しいですかね、うん、この超えるっていうのは。
うん、まあ少しずつ改革していく必要はあるでしょうね。今のだとちょっと難しいかもしれないんで、
まあ、
個人の意識っていうのも。
そうですね。あとはもうそういう、年功序列うんぬんが嫌だっていう人はもう多分起業をしてね、自分の会社を作っちゃうとかっていうのはあるんでしょうね。
なるほどね。
うん、
まあ、それをしても、他の、ね、例えば売り上げに行ったりする時とかにも、
うん、
他の会社とかが出てくるんでね、どうしても一人では生きられないっていうのが、
うん、まあ、
この世の中ではあるんでね。
うん、
まあ、その辺はうまくやっていく、世渡り上手っていうのがやっぱ、必要なスキルなのかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい、まあ。というわけで、特に着地点はないですけれども、まあ、こうやって年齢っていう話をね、まあ、他の年齢の人たちと話すっていうのも面白いんですけど、どうしてもタブーな話とかも出てきちゃうと思うんですよ。例えば、年下が年上に何かこう、物を言った時に生意気なっていう直感でこう出てきてしまうとかも、ある中でね、
うん、
こうやって同い年の我々がこうやって話すことで、まあ、意見が出てくるっていうのもいいかなと、思ったんで、
うん、
まあ今日ね、こういう話ができてよかったと思います。
はい。ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信と検索してぜひお聞きくださいね。はい、というわけで、今回第60回、やってきたわけですけれども、今日はね、まあ、電力供給の未来を占うということで、原子力のお話と、あとは、井戸端カオスでは年齢についてお話をしてきたわけですけれども、まあ、今日はね、なんか、かけらじタイムズと井戸端カオスは、もうなんか全く違うようなお話で面白かったかなと思うんですけれども、
うん、
どうですか？まあ、電気はね、確かに、最近僕思ってるのはですね、地震が起きた時に、
うん、
まあ計画停電今もね、現状やられてますけれども、
うん、
関東圏の人たちがやたらとこうツイッターとかで、なんか、宮城、仙台のためにみんなで節電しようみたいなことを一生懸命言ってるんですが、うん、それはあんたたち間違いだよって思うんですけど、
感覚外ですからね。
うん、そうそうそう。そこがね、分かってない方が非常に多いのかなっていうのは思ってましたね。まあ、やたらとこう、ニュースで言われてるのは原発が危ないっていうのと、こう、並列で地震災害がこうですっていう報道をしちゃってるから混同しちゃうのはまあまあしょうがないんですけど。
同時に、ね、伝えちゃうからね。
うん。同じことなのかなって思っちゃいますけど、そこは全然切り離して別の問題。まあ、カーンさんもね、言ってましたけど、津波の問題と原発の問題っていう二つの大きな問題がありますよ、というふうなことは言ってたんですが、もう、停電の話は自分たちのところですからね。関東圏の皆さんは。自分たちの生活が困らないために節電をやってるわけで、要は被災者の方々のためにっていうふうに思って、なんか、かなり恩着せがましい感じになっちゃうので。
だいぶその辺をね、ごっちゃにしてる人たち多いですね。
うん、そうですね。
多いなぁ、というふうには感じてました。なので、そういった、あとは東電さんのことをかなりね、バッシングしたりする方が非常に多いですけれども、うん、本当にそれはやめた方がいいんじゃないかなって思うんですね、個人的には。東電さん、当たり前のように電気を供給してますけど、それが当たり前ではないですからね。
うん。
いつもこうしていただいてるの我々がですね、ちょっとこう計画停電がやるかやらないかって、まあ東電さんも一生懸命頑張って停電ならないように頑張ってるところに対して、やるならやる、やらないならやらないにしろよみたいなことを上から物を言うのはね、僕は違うと思うんですよ。
まあ震災のこの苛立ちとかの矛先になっちゃってますね、
うん、
今ね。
うん、なっちゃうのはまあもちろんまあしょうがないのかどうかわからないですけれども、ぜひ皆さんそういうところはですね、普段ですね、日頃こう東京電力さんがこう平均的にこう我々に電気を供給していただいているところを、ぜひそのありがたみというのを振り返るね、
うん、
時間にもまあ先ほど3時間ね、グリーンティーさんこう停電で何もすることなくせって言ってましたけれども。うん、
散歩してましたからね、夜。真っ暗な街を散歩みたいな。
だからそういう、その、電気がない生活っていうのは、いかにこう、今の我々に不自由なのかっていうのを、改めて感じて、東京電力さんはすごいんだなっていう逆にね、
うん、
逆の発想で東京電力さんのいつも供給していただいてる、そのありがたみっていうのを感じていただく時間にもね、ぜひしていただきたい。
電気だけじゃなくて。食料とかもね、
うん、
水とかもそうですよね、ま。それぞれのインフラの会社が
そうですよ。
くれてるから電車もそうですよ、JR もそうですよ。
そう、電気
止まったらね、止まった瞬間うえーってなるじゃないですか。
どうなっとるんやみたいな。
そう、そうお前ちゃんとやれやって言いますけど違うんですよ。今までパーフェクトにやってきていただいてたのを自分たちは何のありがたみもなく使ってますけど、
そうそうそう、
これはいろんな人の努力があっての。我々の通常の生活ができてたっていうのがあるわけですから、
そうです
ね、そういうコンビニ行ってなんかおにぎりがないだけでわめいたりとかね、そういうようなことはもう、基本的にはやめた方がいいんじゃないかなと。
そんなことやってると、そういうことやってる様子が公共広告機構の CM になったりしますからね、多分そのうち。どうなっとんじゃん。
そうです
ことを言って。
そうです、そうです。
後で恥ずかしい思いしなきゃいけない。
だからそれはね、本当に皆さんのまあもちろん大変なのはわかりますけど、大変なのはみんな一緒ですから、
うん、
そういったところを文句を言うんじゃなくてね、マイナスのネガティブの意見を言わないで、こうできるだけこうプラスに、あ、いつもこういうふうにやっていただいてたんだなっていう感謝の念をね、ぜひ持っていただけるような、
はい、
生活をぜひしていただければなというふうに我々も願っております。
うん、
はい、ということで今日も。まあ、なかなか濃い話でですね。
はい。
まあ、やって参りました。
はい。
次回はもう4月ですね。春、真っ盛り。
うん。
まあ、もうそろそろ、私のお得意な特集が始まるのかなというふうに思ってますけれどもね。
はい。
はい。ということで、お送りいたしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。